初めての漢方森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ前回は面白かったですね。今までいろいろ聞いてきた漢方が、筋肉にも効くんだよなんてね話を聞かせていただきましたけれども、
スポーツの秋ということで、
スポーツの秋、そうそうそう、そうでした、そうでした。今日はどんな話ですか？
今日はですね、ちょっと漢方から離れるんですけど、漢方相談していると、すごい使われてるお薬にちょっと問題があるので、問題提起というか、ちょっと知っといた方がいいなっていうお話を一個しようかなと思うんですけど、いわゆる痛み止めの薬。
痛み止め、
ロキソニンとか、
はい、
あのあたりですね、アスピリン、イブプロフェンとかあるじゃないですか。
めっちゃメジャーどころな薬ですよね。
を、なんかその、言ってしまうとちょっと使いすぎて、という問題があるので、ちょっと副作用としてこういうものがあるよというのを、お話しできればなと思います。
なんか、よく、なんだろうな、ロキソニンだったりとか、よくみんな飲んでるイメージがあります。
そうですよね。実は理由があって、
はい。
2011年から、
はい、
簡単に言うと、昔は処方箋が必要だったんですよ。そういうものが、簡単に言うと、ドラッグストアで買えるようになったんですよ、簡単に。
そんな時期あった、あった。
ですね。なので、はい、今まで病院に行かないと飲めなかった、その、鎮痛薬が、買いやすくなっちゃったので、買ううちに、当然買って飲めるので、ちょっと多く消費しちゃってる。多く消費しちゃってるというのが、だからもう、10年以上経ちましたよね。そういう意味では。
そうですね。
要は買いやすくなってから10年以上経って、いろんな問題がやっぱり出ているという現状があるので、このあたり、こんな問題が起こりやすいんですよっていうのをお話ししようかなと思います。
ぜひぜひ。だって、手軽に手に入るから、バンバン飲んでいいっていうもんでもないですもんね。
だから意外と、問題が起きちゃうんですね。で、簡単に言うとどういうものが起きますかというと、例えば胃潰瘍とか、腎機能とか、あと結構その心臓関係の、心筋梗塞とか、
よくない、よくない。
こういうところが起こるんですね。なので、ちゃんと知っとけば、無駄に、ちょっと気をつけて、使用したり、気をつけて使用するようになるかなと思うので、ちょっとそういう危険なこともあるよっていうのを、頭に入れといてもらいたいなと。思います。
はい。
で、じゃあ、ちなみになんで、痛み止めって副作用が出るかというと、簡単に言うとですね、痛みとなる物質を、作るのを止めるんですね。語りで。
はい、はい。
なんていう成分ですか？物質ですか？プロスタグランジンっていうものを止めるんですよ。これ別に覚えなくていいですよね。
プロスタグランジン。プロスタグランジン。はい。
痛みの原因と言われるもの。ただ、プロスタグランジンっていろんな種類があって、もちろん、なんか炎症が起きた時に、炎症とか痛みに関係するものもあれば、実は普段からあって、胃の粘膜を守ったりとか、腎臓の血流を調整したりとか、あと、怪我した時に出てくる血小板とか、調整するって働きを持ってるプラスタグランジンもあるんですよ。
それはなんかいいやつですね。
いいですね。いいやつですよ。体の、とか、炎症の時だけ頑張って作られるものもあれば、普段から頑張っているものも、いろんな種類ありますよと。一番怖いのは、結局、このプロスタグランジン全部を止めちゃうと、ただ痛みは減りますよ。炎症の時できるプラスタグランジン減るんで。ただ、普段からさっき言った胃を守ってくれたりとか、腎臓の血流を変え、調整してくれてるものとか、そういうのも減らしちゃうんですよ。
もう一緒くたに もう、
止めちゃうと。
止めちゃう、ええー。
で、止めちゃうと何が起こるんですかっていうと、当然胃の問題起こりますよ。
そうですね。
で、実際ですね、胃潰瘍とかの発症率っていうのが、まあ、消化器系に関係する学会が発表しているのは、こういう薬を飲むとどのぐらいの頻度で発生しますかっていうと、10%から15%なんですよ。まあまあ高いんですね。
10人中1人2人って感じですかね。
あ、そうですね。だから、7、8人に1人ぐらいの
ああ、そうですね。
15%なので、
あ、そっか。
結構な割合で起こるのと、で、この胃潰瘍の問題ってなんで、ちょっと問題になるかというと、もともと痛み止めですよね。痛み感じづらくしてるわけですよ。だから胃潰瘍という問題が起きても、痛みを隠す、あの、減らしちゃってるので、気づきづらいんですよ。
自覚しづらい。
大事です。だって痛み止めなんですから。だから、知らないうちに穴が開いちゃったとか、結構出血してた。でも、痛みが少ないから、気づきづらいみたい。
すごく良くない、それ。
だから、消されている潰瘍だから、サイレント潰瘍とかいう表現もあるぐらい。なんですね。なので、ちょっと、胃の問題が実は起こりやすいよと。なんですよ。だから、ここは、だから、そんなに痛くないのにパコパコ飲んできてるじゃないですか。胃悪いよとかよく言われるんですけど、実際今言ったで10%から15%ですね。で、なった人の中には、まあ、10%から15%になって、そのうちの一部はやっぱりそこでもっと重く本当に胃に穴開いちゃったとか、それで死亡の原因になったりとか、そういう方もいるぐらいなので、気軽に、どんどん飲んでいいものかというと、そういうわけじゃないということで気をつけなきゃいけないんですね。
ちょっと怖いですね、それはね。
で、これは、知ってる人も多いんですけど、ただ一部、痛みを消すことを優先しちゃって、すごい、動揺しちゃってる方もいるので、まあ、先ほど言ったように手に入りやすい、気があるので、ちょっとそこは気をつけてもらいたいなというのと、
だって、ほら、万年頭痛持ちの人とかいますからね。
そうです。それで
ね。
もう、なんかもう毎月パコパコ飲んでますみたい
ね。そうそうそう。
な。ちょっとそこは気をつけなきゃいけないのと、そうですね。腎機能の方も結構問題が起きて、結構あるのは、例えばロキソニンみたいなお薬を、他の薬と併用すると結構腎機能の障害って起きやすくて、よく言うのは、ある3種類があるんですけど、これ高齢者に多いんですけど、血圧の薬、飲んでる方多い、ね。で、まあ、腎機能が低下してるってこと、利尿薬をおしっこを出すような。これに、さっき言ったこう痛み止めを加えると、実は結構腎機能の低下が起きます。
この三つが揃うと、は
で、意外と血圧の薬飲んでる人多いので、
あ、うん、
で、血圧薬飲んでて、プラス利尿剤飲んで、普段は飲まないけど、痛みがあるから、ロキソニンボンボン飲むと、急にリスク高まる。で、もう、特に高齢者、75歳とか過ぎた方が、この3つ飲むと、15%ぐらいの比率で、結構腎機能低下とか起きちゃうんですよ。これも高いじゃないですか。だから普段から病院飲んでて時に、なんか、市販のその痛み止めぐらい足してもいいやぐらいな感じで、判断でちょっと痛いから怪我したからってこう、長い期間飲んじゃうと、これも結構リスクがあるよと。
怖いな、これ、知らないと怖いですね。
ここはちょっと知ってもらいたいなという。あとですね、最後心筋梗塞とか、要は心臓とか血管ですね。で、さっき、私が、いろいろと、プロスタグランジン、働きがあるから、止めてしまうといろんな問題が起きますよっていうことで、当然、お薬としては、じゃあ、炎症に関係する、プロスタグランジンだけ止めちゃえっていう薬もできたんですよ。良さそうじゃないですか。
良さそう、一見。
一見良さそうですよ。ところが、ちょっとこれ後から分かったのが、その炎症だけ除こうとすると、実は血小板のこう作り方に影響しちゃうってことが後から分かって、簡単に言うと、炎症だけの方を止めても、心筋梗塞のリスクが上がるってことが分かったんです
そんなうまくいかないか。
よ。そう、結構難しいですね。だから心臓とか血管の問題のリスクが上がるっていうのが、結構欧米だと2013年ぐらいから警告が強化されてたんですよ。実は、じゃあ日本だと、実はアスピリンを除く他の、まあ、飲む痛み止めに関して重大な副作用として心筋梗塞が加わったんですよ。もう加わったの去年なんですよ。
遅っ。
もう遅いですよね。
10年以上後。
そうですね。
でも、そんな私たち知らない人多いですよね。
そうですね。だから、痛み止めが心筋梗塞のリスクを上げるってあんまり意識しないじゃないですか。
しない、そんなの。え、なんかイメージ結びつかないですも
なんか胃のイメージぐらいは持ってる人多いと思うんですけど、
ん。
心臓とか心筋梗塞であんまりない。まあまあ、腎臓の方はやっぱり高齢者が多いですけど、なので一応これ添付文章ですね、しっかり読んでいければというのと、あとですね、最後。また時間になってきたので、湿布薬。
湿布貼るやつ？
ロキソニンテープとかあるじゃないですか。ずっと貼ってる人いますよね。
いる。
あれも良くないです。
え、本当に？
結局、あれって、貼っても皮膚を介して消されるわけですね。で、かえって長く使っちゃうんですよ。ずっと。16枚貼ると1錠飲むと一緒なんですよ。ちゃって、それから4、5枚貼って、貼ってると、ずっと飲んでると一緒なんですよ。で、胃潰瘍とかそういうリスクって、だいたい1週間以上になるとちょっとリスク上がってくるんですね。で、痛み止めを数日飲んでやめるっていう方の方が普通は多いと思うんですけど、結構ずっと貼っちゃうみたいな。それこそ、売ってますから、売って。
そうね。
なんか1ヶ月貼ってますみたいな。だって。
うん。
で、かえって湿布の方が長く使うっていう、こうリスクが上がっちゃうんですね。なので、もちろん飲むよりはたくさん貼んないと、濃度的には、概要のが当然低く、上がりづらいっちゃ上がりづらいんです。長く使うっていうリスクが増しやすいのを気をつけなきゃいけないし、肌の状態とか悪いと、かえってどんどん入ってきちゃったりする人もいるので、入り方にも個人差があるわけなんですね。
なるほどね。
容量を守ったりとかしなきゃいけない。だから、気軽に手には入るけど、決して副作用が少ない安全な薬じゃ、だという認識は持っていけないよと。いうことで、これも添付文章を見ていただければと思います。
なんか手紙に手に入るのはね、いいけど、だからといって飲み続ければいいとか、貼り続け
そ
れ
う
ば
です
いいと
ね。
か、そういう問題でもないし、だいたい手紙に入るものって自己判断じゃないですか、結局ね。だからそういうとちゃんと知っておかないと、まあ、いかんせんお薬なんでね、体に何らかの変化を与えるのがお薬なわけだから、そこはちゃんと本当知識を知っておかないといけませんね。
なので、まあ、うちでも使ってる方多いので、ポッドキャストでも皆さんにお伝えできればなと、
ね、本当ですね。
お話しさせていただきました。
あとね、雲竜堂さんの LINE 公式でもね、もっといろん
あ、
な情
そうで
報
すね。
ね。
今回のスライド、まあ、クローズの、動画作成しますんで、こちら見れるようにしときますので。
ぜひぜひ、すごいディープな話が 見れたりするので 聞け
そ
た
う
り
です
聞け
ね。
たり。
クローズなんで。
クローズなんで。ね、こっそりディープな内容をね、教えてくれてますんで。
ぜひとも活用してください。
はい。ではでは、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。